今週も始まりました理由の調べ。先週は王室の関係上やむなく配信を中止にしました。お待ちいただいた方、大変申し訳ありませんでした。前回収録したテーマについてはまたいつか収録したいと思いますので、ご期待しててお待ちください。理由の調べ始まります。毎度のことながらまずはお知らせからですね。このポッドキャストのロゴをタップしていただくと、説明欄が現れます。でその一番最初のリンクがフォームにたどるリンクになっておりますので、そちらの方からリンクをたどってもらって、フォームを利用して僕らへメッセージを届けてください。もしそれがわからないという方、ご安心ください。メールアドレスもあります。メールアドレス rys@drpeacelab.com。 もう一度言います。 rys@drpeacelab.com。 DR の後にはドットがつかない形になっておりますので、お間違いのないようよろしくお願いいたします。今回はですね、もう冒頭から声が出てなかったと思うんでわかるかと思うんですけども、 D6 さんがちょっと徹夜続きということで、なかなか手が開けられないという状況もあって、仕事が今ちょっと忙しい時期みたいなので、今回は僕一人でやっていきたいなというふうに思います。で急遽ネタを変更してるので、リサーチも何もしてないし、ネタ変更のためのネタを探し出すのがちょっと時間かかってしまって、今この時間帯に配信というふうになっております。D6 さんがいない時にしかできないネタを、僕一人の回の時はやっていこうかなというふうに思ってますんで、これはこれで楽しんでもらえたらなというふうに思います。ですね、今回の、ネタというか、Photoshop が2回前ぐらいにあったと思うんですけども、映画プロジェクト、これは僕のプライベートワークというか、プライベートプロジェクトの中で、映画というか、ショートフィルムですね、を作っていく中で、ショートフィルムでもやっぱ、人がいないと、本当は作り上げるのって非常に大変なわけですよ。YouTuber と言われるそのビログ形式のものっていうのは、そのパッケージ化されたものではなくて、もう自分たちの記録として上げてるものなので、もちろん上手い人は上手いんですけども、システマチックにやってしまってる人たちもいるので、クリエイティブかどうかって言われると、っていうところで、僕はそのビログ形式のものはちょっとやってないっていう状況なんですね。で、そのビログ自体を、シネマティックにやっちゃう、映画的にやっちゃうっていう演出もあると思うんですけども、それを毎日やるってなると、やっぱ相当な、根気が必要だと思うんですよ。続けていくっていうためには。で、これは、続けていくっていうことが僕の中では大事な要素であって、体力ヘトヘトになって、もうこれやりたくないって思うぐらいだったら、やらない方が僕はいいなっていうふうに思って、その僕の中での選択ですよね。で、レビューが悪いとは言わないし、僕もレビューを、利用させてもらってるし、だけども、映画とか海外のドラマのようなああいう演出をしたいっていうのが正直なところなので、その中で今は、 まあ僕が売りにできることは何だっていうことを思って、まあ今に至るわけなんですけども、今はまあ CG をやってるわけですけども、 CG はそのやっぱ役者を雇うとか役者をマネジメントしていくっていうか、その監督になってディレクションする場合にそのあたりがとても苦手というか、プロダクションにも入ったことないので、そのあたりのまあそのまず合理的なところで人付き合いがまずできていないっていうところが僕のまあ弱点としてあるわけです。だからこそその人付き合いをなくした上でっていうか、まあ僕と関係性とかそのチームとかタッグになってくれれば、そのまあ人っていうところが増えていくと思うんですけども、今のところ僕はそういう友達が本当にいないので、音楽関係方面だったら何人かいるんですけども、そのキャスト関係で言うと役者を やってましたとかいうものだとか、なんかものづくりをやるっていうとか、その CG だけじゃなくて映像的な面とか、映像、あとはそのプロジェクト管理だとか、そのあたりのまあその大事なところっていうのが、だからいないので僕一人で賄っていかないといけないと。だから僕一人で、まあ、何でも勉強しないといけないし、教わらないともいけないし、で人にお願いしたいけどもそういう友達いないし、まあいたとしてもお金払えないので、知り合いがいたとしても貧乏なんで貧乏っていうのでなんかに逃げてるような気がしますけども、まあ必要なところに関しては投資してるつもりだし、別にその一人が悪いとは言うわけじゃない時代ですから、今の時代だからこそ、そのまあ映画を作る、その、まあ、自分の中でのなんか作り上げたいその演出をやりたい、本当ならモデリングとかは人に任せたいし、僕はアニメーションの部分、まあ動画的なそのエディットですね、編集部分が一番やりたいところなので、なぜそこがやりたいかというと、もうまあエディットイコールまあディレクションっていう考え方でもあると思うんですよね。でその上でまあ今はその実写的な素材を撮ることがまずできないです。まあ、根本的にカメラがないんで、映像作家なのにカメラがないという根本的な致命的な問題があるんですよね。まあ今持ってたとしてもすぐ活用できるかって言ったら、まあ今どれも彼もが中途半端なので、今年はこれっていう感じで大体テーマを決めて、まあ、進めてる感じです。だから今年はCG の基礎をまず掴むというところと、まあ来年は音とそのカメラワーク的なところにフォーカスしたいなというところですね。だからまあやることはいっぱいあるんですけど、その合成とかそこら辺もやっぱりエディットの要ではあると思うので、そのコンポジションだとかそのあたりのそのどうやってそのナチュラルな感じ、そのリアリスティックな感じに表現していくかっていうところ、フル CG っていうのはまずどんなに PC が個人持っててもまず難しいっていうか、無理だと思うんですよ。無理っていうか、そのやりたい表現をやろうと思ったら、まずキャラクターだけが精一杯かなと。風景とかはオブジェクトとしてはしっかりしてるんで、描きやすいは描きやすいと思うんですよ、建物自体は。まあカクカクしてるから描きやすいっていうのも が、わかりやすい言葉かなというふうに思います。ポリゴンなのでね。ポリゴンっていうのは立体。まあ、正方形とか長方形。直方体、立方体っていうところが、はっきりしてるものは描きやすいっていうところですね。3DCG の。だけども、必ずしも、なんて言うんでしょう。自分の、必要な建物かって言ったら、もう、リアルな建物で僕は基本的に十分だと思ってるんですよ。建物自体の倒壊とかだったら、描く必要があると思うんですけども、まず、物をぶち壊すっていう予定は基本的にないし、で、結局、ロボットがというか、まあ、キャラクターの案として一つは、まあ、まあ、コンセプト的なものがあるんですけど、まあ、これ案を、まあ、軽く言うと、まあ、アンドロイドですね。アンドロイド。で、アンドロイドが、飛ぶことはあっても壊すっていうことは基本的に想定してないので、キャラクターの一つとして。それを、まあ、人の、まあ、そのアイアンマン的なものだとか、その CG で作られたもので言うと、ハルクなんかもそうだし、トランスフォーマー的なものであっても、あるいは建物を作ってる部分はあるので、ああいう感じで壊すところ、CG の言葉で言うとダイナミクスって言うんですけど、その物理演算とかを使った表現っていうのは、あまり多すぎると基本的に大変になるので、あまりにも膨大な処理になるんですね。だからそういうところは、まあ、管理上避けたいというか、で、それ以外でちょっと表現していくっていうのが重要なのかなっていうか、で、キャラクターの表情だとか、どういう性格なのかとか、まあ、性格っていうとやっぱ人間味を帯びたっていうところですね。そこら辺にフォーカスしてあげることが自分にとっては重要かなというふうに今考えてます。だから、だから背景っていうか景色自体は実写でいいかなというふうに今は捉えてます。実写でいいっていうことは、カメラがないと、素材として、描くことできないので、で、ローが撮れる。静止画であればローっていうのが多分あると思うんですけども、ロー撮影を動画でできるタイプですね。ローができることで何がいいかって言ったら、まあ、ファイルよりはものすごいでかくなるんですけど、カラーグレーディングができるということで、カラーで、また、エフェクトと同様、印象操作じゃないけども、演出ができるんですね。だから、昼間に撮ったとしても、夕方に撮ったような演出もできますし、朝方に撮ったようなものもできますし、これは、カラーグレーディング次第で、ものすごい、まあ、印象をつかむ大事な要素になると思う。だからここは、まあ、ちょっと高くてもカメラについてはきちんとしたものを買いたいなというふうに思ってます。だからカメラも本来は誰かに相談できればそれに越したことはないんですけど、そういう知り合いもいないので、もう自分で調べること、まあ、そういう、なんて言うんでしょう。まあ、情報系の番組とか、YouTube とか、そういうもので、まあ、漁ったりとか、あとは本とかですね、書籍が今いっぱいあるので、そこから学んだりしてます。で、もし、情報提供をいただけるならば、フォームとか、メールでメッセージをいただければ、本当幸いですっていう、ということしか言えないですね。で、D6 さんは、アニメーションサイドは、経験があるみたいなので、わかるとは思うんですけども、僕はアニメーションの経験すらまともにないんで、今本当に、ゼロから、今年に入ってゼロからやってるっていう状況ですね。まあ、モデリング自体が今、まずそもそも根本的に、苦手なので、絵を描くところから、 勉強してるという状況ですね。まあ、今回はモデリングにフォーカスするというよりは、カメラ。カメラについてちょっとフォーカスしていこうかなというふうに思います。で、カメラで、まあ、映画系のやつだと、レッドとか、アリっていうのが、もうプロダクションでよく使われる。レバレッジっていうアメリカのドラマがあるんですけど、レバレッジ、アメリカかな？イギリスなのかな？多分アメリカだと思うんですけど、レバレッジっていうのはちゃんと最後にレッドって最後出てたんで、確か、レッドっていうカメラを使ってると思います。で、これ映画系ではレッドか、アリ。アリはドイツかな？ドイツ系のメーカーなんですけど、映画ではものすごい使われているというところで、僕も実物っていうのは見たことがありません。だけども、ものすごい、いいっていうことは、なんか聞いてますね。うん。あとは、ブラックマジック。いや、これは、プロダクション系でも、使われてるけども、中堅の、プロユーザーとか、個人で買うにはこっちを使ってるっていう方も少なからずいるみたいですね。で、ブラックマジックは僕はもう 3,4 年前ぐらいから注目はしてるんですけど、欲しいなと思いつつも どれがいいかなとか、僕の中で一番考えたのは運用と、あとはセンサーとかの問題ですね。まあ、基本的に僕の場合、車で移動っていうよりは、最大、原付きっていうか、バイクで移動して、運用できる重さっていうのが基本にしたいなっていうふうに思うんですよ。なぜかと言ったら、車の運転が得意じゃないっていうのと、フットワークを軽くするため、と、物を突っ込むと、僕の場合何でもかんでも突っ込めてしまうので、絶対的に重たくなるっていうのがあるんで、だからそこで制限を課しとかないといけないと。だけども今の時代、センサーがでかくないと綺麗に撮れないとかいうこともありませんし、センサーが小さいから、綺麗な作品は作れなかったとか、いい作品作れなかったっていうことは、まず、聞いたことがないです。で、僕の中で今絞ってるのが、シネレンズはさすがにちょっと高すぎるので、1本30万とかするものもありますし、それはちょっとね、もう個人で買うにはまず無理。で、僕は先ほど言ったように、お金が裕福であるわけでもないので、で、個人でまずは使って、きちんとしたワークフローを組めるものにしていくのであれば、EF レンズ、まあ、キャノン系のやつか、マイクロフォーサーズ、有名なところで言うと GH4 とか、あとは、ペンタックスだっけ、そういう系の OMD 系のやつですよね。そういう系の、まあ、2大メーカーが、企画を統合して開発してるっていうやつですね。で、EF レンズはセンサーがでかい。まあ、これは、カメラ側に言えたことかもしれないです。で、マイクロフォーサーズは、昔のオールドレンズが使えるだとか、で、GH4 と、OMD 系のやつが使えるっていうことですね。で、ブラックマジックはその中で全部一応選べれるんですね。シネレンズも選べれば EF レンズも選べる。で、マイクロフォーザーも選べるという感じなんですよ。だから欲張れるといえば欲張れるんですけど、 で、まあ、コスト的なことを考えるんだったら、間違いなくマイクロフォーサーズなんですよね。で、今 GH4 はもう YouTuber を始めるんだったら、もうこのカメラを使えば間違いないみたいな風潮があると思うんで、だけども GH4 をあんまり使いたいなっていう風な、もうここ2年ぐらい ?1 年半ぐらいかなっていう感じで使われてると思うんですけども、ディスるつもりじゃなくて、なんか欲しいっていう感覚を得られないだけ、僕の中で。だからそれは僕の好みであって、だから人それぞれの感性ってありますよね。で、まあ GH4 は確かに素晴らしいなって、綺麗だなっていうところは確かにあると思う。だけども、そのブラックマジックでマイクロフォーサーズを入れた時に、どのような絵作りができるのかっていうところが、まあ海外のそのレビューをやってる人、もしくはその作品作りに携わってる人がオフショットっていうか、サンプルムービーみたいなのを作ってると、まあ、EF 系のやつが、まあ、割と綺麗かなっていうふうには思うんですね。で、そこに妥協するか、まあ、安いところもあるし、パフォーマンス的なところを選んでいくか。っていうのと、まあもう今の時代だから 4K っていうところはもう視野に入れておかないといけないので、フル HD はまずないかなっていうところですね。うん。で、カメラ系はその一つなんですけども、で、最近ね、ドローンも流行ってるので、そのドローンとかで、まあ、マビックプロ、 DJI が最近出したマビックプロとかで、そのアンドロイドが飛んでる姿を飛ばしたいなと、飛ばしてるところをその映像として、その上視点とかを撮ってあげたら面白いだろうなとかいうところを今ね、想像してるんですけど、必ず なんていうのかな、その DJI とかそのドローンとかも操作が難しいっていう話なので、そこら辺も、まあ、まず問題なのかなというふうに思いますね。うん。だから、まあ難点というか、考えるべき点が、まあ、カメラに関して、資材投資すべきところはたくさんあるというところですね。まあ、買ってしまえばね、どうとでもなると言われそうなんですけど、まあ、あとは使い手してって言われるのが、まあ、普通だと思うんですけど、まあ、そんなにね、操作とかすぐ覚えるわけでもないから、ちょっともう気長にやっていくしかないと思うんですよね。だからそこだと思います。だから、マイペースはあるように、とりあえず、やっていくためにはきちんと自分で買って、で、運用していくためにはどうするかっていうところを考えてやる。もう行動しろって言われる人いると思うんですけども、見切り発車的に僕それで必ず失敗するタイプっていうのも目に見えてるんで、それはもうやらないってことにしてるんですよ。ある程度の仮プランニングでもいいから立てることが大切だと思うんですよ。ガチガチしたプランニングするとそれにとらわれちゃうんで、失敗するっていうのがもう見えてしまう。うん、だからそこはもう人に左右されず、自分のペースを保って身につけていきたいなというふうに思います。うん。まあ、なんていうのかな、カメラ一 つでその印象っていうのもカメラ自身の絵作りもそうだし、編集においての絵作りもそうだし、センサーによっても全然違うわけだし、まあそこでまあ迷ってる。まあ今これ話してるのはやっとまあお金への見通しがついてから選ぶことができるっていうことではあるんですけどね。まあ本当は誰かとパートナー組んでやっていきたいなっていうふうなものはあるんですけどね。だけどもそういうわけにはいかないし、自分の好みを出すんだったらもう自分一人でやるしかない。だからもうそこは、自分のやりたいようにやっていくっていうのが僕のその映画作りという感じです。で、D ロックさんがまあ今日はいない中、まあとりあえずまあ頑張ってきたんですけど、なかなかねその一人で久しぶりやるっていうことで結構大変だったんですけど、まあたまにはねその思考を整理するというか、その映画とかに興味があるっていう方とか、まあこの番組自体は表現をする、まあ僕自身が表現するっていうようなこともあるし、そのリスナーさんからのその表現を受けてっていうところ、いやそのコール&レスポンスが、まあ、一番やりたいんですよね。それじゃないとポッドキャストとかラジオの意味ってあんまりないと思うんですよ。で、一人でただ喋ってる独り言っていう風になっちゃうので、まあまあ僕のこの段階での思考の整理といえば思考の整理なのかもしれないけども、その自分のねやりたいことを明確にしていく。で、人に言うとドリームキラーが現れるから言わない方がいいよっていうのもあると思うんですよ。だからもう僕はそういう人とは付き合わないつもりなので、応援してくれる人だけ味方でいてくださいというところですね。まあ多分ここの放送を聞いてる方は僕がまあ器用じゃないっていうことだけは分かっていただけるかなというふうに思います。では今週もお送りしたのはドクターピースでした。ではまた。